学園。
29日月曜日、時刻は午後6時、まもなく5分を回るところです。シメルセ学園開校のお時間となりました。再放送をお聞きの方、土曜日の午前11時からお楽しみいただいていると思います。そしてアーカイブがいつでも聞ける専用ホームページもあります。シメルセ学園で検索をお願いします。この学園は学生と企業と地域が立場を超えて境目なくシメルセに触れ合い共に学ぶ探究型のフリースクールです。本日ここからの1時間お相手は
映画コンコンプロデューサーをしております片平と申します。
映画コンコン上野屋さんと、
関コンコン教頭のあきらです。
よろしくお願いいたします。
毎日の食事だからこそ地元の食材を使いバランスを考えて、私たちが目指すもの、それはお母さんの作る毎日の食事。毎朝真心込めて作ります。多良見町のお弁当お惣菜専門店、
アムシリーカロリン。
あなたらしく毎日を輝いてほしい。美容健康からあなたの可能性をトータルにサポート。体の中から美しく輝く女性を応援するリブワールド。
人生学院大学で学びませんか。
経済政策学科で社会を動かす人に、
社会福祉学科で幸せを支える人に、
外国語学科で本物の国際人に。
生きる力を地方から、学校法人人生学院、人生学院大学。
さあ、改めましてシームレス学園開校でございます。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。映画の先生、
映画の先生ね。今日が5月第5週目ということで、
そうです。
週替わりでいつもですね、先生が入れ替わっています。 1,2,3,4週とあるんですが、5週目というのは、特別な、非常勤講師の先生がやってくれるということで、
スペシャルです。
今日はなんとその映画の、
そう、
はい、プロデューサー、
プロデューサー、
プロデューサーやっております、片平と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。僕は多分人生で映画のプロデューサーの方となんかお話をするのは多分初めてだと思うんですけど。
なるほど ね、
うん、だってジブリでいうのは鈴木さんのとこでしょ。
はい、
ね、あの位置でしょ。
そうやね。
そういうことですよね。と思って、そしたらちょっと可憐な女性の方がいらっしゃるので
ね
え、びっくりしますが、今日はその映画コンコン、はい、最近話題となっておりますけども、
間もなくオール長崎ロケですね。
はいはいはいはい、うん、もう間もなく公開が近いですよということも含めて、
はい、6月9日から公開させていただきますので、はい、ちょっとお邪魔させていただいた次第でございます。
はい、ありがとうございます。ちょっとね、この映画の魅力もそうなんですけども、皆さんもラジオ聞いていらっしゃる方々も、こう映画プロデューサーの方がね、実は聞けば地元っていうこともね伺ってますので、ちょっとなんかそこら辺の話もね、お伺いしながら、ちょっと今日は密着じゃないですけども
ね、
興味を持っていただければ、より、その作品今後もですね、もまなく6月9日ですね。
はい、
これあそこですよね、駅前ですよね。
はい、ユナイテッドシネマ長崎さんと佐世保シネマボックス太陽さん2館で上映させていただきます。
は
い、
うん、これまた話題の作品となっておりますんで、ちょうどタイミングよく今日から梅雨入りしましたんでね、私、明らか 90% でございますので、ちょっと梅雨入りの降水確率っていうのはね、もう今ピンとこんかったね。いや、何でもないです、忘れていきましょう。さあ、この番組は皆さんからのメッセージお待ちしておりますよ。地域情報、近況報告、お悩み相談ももちろんそうですけども、今日はね、片平朝さん、映画のプロデューサーも来ていただいておりますので、なんかこう映画に関する質問とかね、もちろんこの現時点で言えること言えないことが作品に関してはあるかもしれませんけども、実際どんな仕事をするのがプロデューサーですかとかね、そんな興味もある方メッセージお待ちしております。メッセージの送り先はこちら、ファキシミリの方は 0957-27-0840、 E メールの方は小文字で niji@fm.co.jp、また公式アプリ FM プラプラからも受け付けております。お待ちしております。
本町アーケード、諸岡厚生堂薬局の林田です。
お薬はもちろん、オーガニック化粧品や自然食品も充実。処方箋はすべての病院に対応します。血管年齢測定もできる場合、諸岡厚生堂薬局に来てみんね。
あなたのいいねを届けたい。
あなたの声がいいねに変わる。
ウェブサイト制作広報 PR のボイスジャパン .com。
発展町の空海が幸い町の食べ箱に移転したんだって。
へ
え。薪窯で焼く本格ピザの香り漂う店内はまさに倉庫跡の秘密基地レストラン。ランチからディナー、テイクアウトもできるし、ワンちゃんも同伴 OK だって。
空海で飯食うかい？
おい、聞いてる？
え？
詳しくはインスタ空海で検索。
秋山大輝です。シームレス学園。
時刻6時10分を回っております。シームレス学園開校しております。改めまして皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は第5週目ということで、非常講師、非常勤の講師にお越しいただいておりますので、改めて自己紹介お願いします。
はい、オール長崎ロケで撮影しました映画コンコン、プロデューサーをやっております片平と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします、オール長崎ロケ。
そう、
もう長崎の長崎による長崎のための映画って言っていいんでしょうかね。
結構大村ウェイトが高いのかな。
そうですね、今回はほとんど8割ぐらいは大村市で撮らせていただいて、ね、2カ所長崎市と、あともう1カ所西海市の先戸というところで撮らせていただきました、
なるほど。はあ、
これってその撮影の期間といいますか、はい、制作までってどれくらいかかるものなんですか。
準備で約2ヶ月ぐらい、私がロケハンといってロケ場所を探し始めたのが、撮影の2ヶ月前ぐらいからだったの で、で撮影期間としては合計12日間ぐらいでした。
撮影12日間、もうずっと撮って OK、カット、繰り返して。
そうですね、毎日早朝から、今回ナイターシーンが少なかったので夜はちょっと早めには終わったんですけど、私は特にやっぱりいろんな部署を掛け持ちでやってたこともあって、かなり朝は早かったなという感じです。
あのほら、お日様の向きとかもあるんやな。
そうですね、あともう日が出たらすぐ撮り始めないともったいないので、日があるうちに撮らなきゃいけない。
ロケの魅力の ね、シーンというところが、多分長崎は特にあるでしょうか、
あるある。
はあ、なんかロケハンとかあちこち、すいません、ざっくりとこの映画のプロデューサーという方は、
はい、
プロデューサーとはこれをすることが仕事ですといえば何になるんですか。
本来はロケハンは制作部さんという部署の方がされるので、プロデューサーの仕事では本来ないんですけど、本来のプロデューサーさんというと予算管理でしたり、キャスティングとかスタッフの方にお声掛けして、で、何人スタッフを呼ぶかとかも予算に関わってくる部分なので、だったりして、日数をじゃあどれくらいでやるかとか、今回は長崎でやるっていう前提で始まった企画だったので、本来だったら東京周辺でやると思うんですけど、それもじゃあどこでやるのかとかっていう企画のこう大枠を決めていく部分の仕事が主になると思います。
はあ、
なんか忙しいと思うよ。
ですよね。もう本当だから映画を作りますよって一番最初根幹の部分のところを決めていくという、
そうですね、
大事なお仕事ですよね、
だから前作が琥珀、
琥珀ですね、監督の前作、長崎での前作が、
あれもオール長崎ロケ、
オール長崎ロケで、
話題になりましたよね。
アキラ 100%
さんが、そうそう、それが言いたかったのは僕の 90%、 もう忘れてください。
アキラ 90%
もういいです。アキラはもう忘れます。
神率 90%
そう、大体噛んでますね、
その時はどういう役割だったんですか、琥珀の時は。
はい、私当時は長崎県立大学の学生でして、映像の活動をちょっとだけやらせていただいてたのが、ちょっと監督とか当時のプロデューサー あのお耳に届いたみたいで、ちょっとよかったら現場来ないかということでお声がけいただいたところから現場にがっつり入りまして、映画を作るということの魅力に取り憑かれ、そこから学生映画とかもやらせていただいて、その流れで監督のからちょっと東京に来て映画やらないかということ で今このようにちょっとお仕事としてやらせていただいております。
はー、すごいですね。
すごいよね、やっぱり飛び込んでいくとそういうチャンスがやっぱり来るんやね。
そうですね、 そのいただいたチャンスってなかなかないとは思うんですけど、うんうん、あのそれをどうつかむかといいますか、うんうん、自分で活用していくかっていうことだと思っています。
もともと片平さんは昔からその映画に興味があってとか、 なんかこう制作とかに興味があって、なんかこう学生時代、まあ、だから大学より前の時代とか過ごされてたんですか？
エンターテインメントの活動といいますか、うん、あのネットの配信ですとかは中学生の時とかもやってたんですけど、映画が好きだったかって言われると本当に年一本見るか見ないかとかっていうぐらいだったので、うん、映像の活動を始めたのも友達がその活動のミーティングに行くか行かないかって迷ってたので、うん、背中を押すためにじゃあ一緒行こうよっていうところからだったので、自分自身がっていうよりも、うん、なんと言いますか、こうクリエイターを支えたいなっていう気持ちが強くて、はいはい、始めたっていう感じですね。
よくあるアイドルとかジャニーズ の推薦理由と一緒ですね。
そうですね、お姉ちゃんからあの応募されてましたとか、ね、そういったことだと思います。
で結局自分はハマりハマって、
そうですね、
初めてその前回の琥珀の時ですか、はい、参加してみて、その現場の どういった衝撃を感じました？
やっぱりこう映像を作るとすごくバラエティのイメージが皆さん強かったりして、うんうん、あのカメラマンがいて、亀足がいて、ディレクターがいて、うん、AD さんがいてっていうイメージだと思うんですけど、うん、映画ってもっと細分化されてて、うん、撮影部、照明部、録音部ってそれぞれのプロフェッショナルが自分たちがいかにこうせめぎ合いと言いますか、うんうんうん、作品のために何ができるかっていうのを常に現場でやってるっていうのがすごくこう細部までこだわりがあると言いますか、すごくかっこいいなと思ったところが一番衝撃と言いますか魅力だったなと思います。
私たちはね、一般的にはもうその仕上がった完成されたものを、まあ、テレビもそうですし見てるので、あのね、タレントさんたちがこうね、役者さんたちが映ってる裏側、まあ、たまになんかねバラエティとかパッと映されることありますが、あの景色どこに何が何人いてるとあんま想像つかない部分ですもんね。まあ、そこまたテレビとまた映画っていうのは、それがまあ、作品がだいたい1時間半2時間ぐらいですか？
そうですね、今回98分で約100分ぐらいの作品になりました。
あ、時間ですよね、
はい、
主演が
遠藤健信さんと塩田美優さんで、うん、ダブル主演でやらせていただきました。
うん、ダブル主演、
あのさ、どう、あの YouTube 上がっとるやん、あの CM 的な1分ぐらいのやつ、はい、あれたまらんね、もうね。
ありがとうございます。
もうあれで完全に涙腺崩壊です。ああ、
うん、まずやっぱね、見てもらうと興味をもらう、そうそう、ああいうあの映画の番宣、
はい、
あれもすごいですよね、
1分ぐらいにね、
だからね、だからその98分をさ、
はい、
1分ぐらいにキャーってして、で、うん、全米が泣いたみたいな感じの感覚にさせられるわけですよね、はい、
そうね、
あれもプロデューサーですか？
本来はプロデューサーとか宣伝プロデューサーという方が別で本当はつくんですけど、
採用されてるんですね。
あの今回私が宣伝周りもやらせて、掛け持ちでやらせていただいてるので、はい、ちょっと私もやっぱりこう経験が浅いのもありまして、今回は予告は監督が構成を、
あ、はい、なるほど、
はい、監督の名前がまだ一回も出てきませんけどね。
すいません、監督、
そういえば、
すいません、監督のお名前は、
はい、今回監督しましたの横尾初樹監督が佐世保市出身の監督でございます。
佐世保もんです、
佐世保もんですね。
そうそう、結構ね、
うんうんうん、
奥様が、
はい、奥様が遠藤久美子さん、今回も出演をされております。
あ、遠久美さん、
はい、遠
久美さん、
あ、そうやった、
そう、
そう、僕それ見て、へーって言うよ。
だからあの横尾監督のあのシュールなあのインスタあるやん、
はい、
あれ夫婦でさ、
はいはい、
ね、
ライブ配信を、
ライブ配信、ただゆらーゆらーってするだけね。
はい、
なんだこれはって。
やっぱね、この国が平和ということですよ。
平和やな。昨日やったかな、今日やったかな、仮面ライダーのお面かぶってた
ね。あ、写真アップしてました ね。
それ別にプロデューサーからあの監督に対して物申すってことはないですか？
いやいやいや、とんでもないです。あのインスタライブでちょっとあの、うん、先行して情報を出したりとかっていうことはよくされてるんですけど、うんうんうん、私も毎回チェックしてるので、私がこう怒ってる絵文字のコメントをすると、あ、怒ってる、まずいっていうことはもう最近定例化してるなというところです。あ、
それあれやろ、喋りすぎるんやろ。
そうですね、
う
ん、まだ出しちゃいけない情報。
そうか、そこは緻密なね、やっぱり ね、やっぱこう最初見てもらった方にいろんな感動を与えたいという思いから、ね、プロデュースのね、はい、そこは監督も管理下に置かれるわけですね。
そうですね、
あれ一応会社組織になってて、
はい、
ブルー、
はい、ブルードットマウンテンという会社で今回制作をやらせていただいて、
ブルードットマウンテン、
はい、
ブルードットマウンテン、
はい、長崎の海と山というところで、うん、青と山ということで、
うんうんうんうん、
あの監督が命名したと私は伺っております。
そういうことしましょう。
おそらくキンキン社長になるよね。
そうですね、その方向で今お話をさせていただいております。
だからまあ正式にそうなると、はいはい、またあの別番組が待ってますから、
はい、
社長さんいらっしゃいが待ってますから、
はい、
今回も悩んだんやけどね、
うん、
現時点でもう社長さんいらっしゃいでよかったんやけど、
ね、
まあその6月9日の公開前にと思って、
はい、はいはいはい、
ね、えシームレス学院の非常勤講師のところがちょうど空いてたんで、うん、
はいはいはい、
うん、
でもね、こうやって地元の方が、ね、あの映画作品に携わりながらこう活躍されてってなると、例えば私も僕もと思ってるような人たちが今後出てくるかも、うん、まあ、これまでももしかしたら漠然とやっぱ映画とかそういう映像作品に携わる仕事したいなと思った時に、うん、特にプロデュースとか裏方もなんかあれですけど、カメラマンとかだったらそういう制作会社に行けばいいとか分かるじゃないですか。どうやったらなれるんだけど、そのストーリーがよく分かんなくて、
ね、何
一般的には、いや、どうやったら映画のプロデューサーになれるんですかって、例えばなった時に、うん、
それさっき、
まあまあそうですけど、
一般的には多分制作会社に入ってあのアシスタントプロデューサーをやったりとかで経験を積んでいって、本当は多分10年とかあの、まあ、もちろんその自分の企画が通ったというチャンスがないとなれないんですけど、今回本当に監督からやってみないっていうことで、うんうん、大抜擢でやらせていただいてるので、すごく特例と言いますか、通常のなり方ではないというところが大きいなと。
そうなんですね。
まあ、いわゆる中途採用みたいな。
いやいやいや、中途採用とか もっとかっこいい、なんかヘッドハンティングとか、
ヘッドハンティング、そうそうそう、ヘッドハンティング、それ
なんか中途採用、
それを言いたかった。
中途採用が悪いわけじゃないんだけどもさ、ちょっと言い方が、ね、
それでブルードットマウンテンのおそらくキンキン社長だって、うん、なんか監督がそんなに言った、
うん、
はい、
うん、そうです、
うん、
小田原さん的にはまた、じゃあ今後また自分でもこういうイメージの作品を作りたいとかっていう構想もあったりはするんですか？
そうですね、私が今自分の中で温めてる企画としては、うん、その学生映画をやらせていただいた時に、うん、佐世保市の宇久島という離島でやらせていただいたんですけど、そこでもう一回もっとあのやっぱり納得できる作品を作りたいなというのがありまして、ちょっと企画を練らせていただいたりですとか、あの当時からお付き合いがあるので観光協会の皆さんとお話しさせていただいたりですとか、まあ、ちょっとちょこちょこコツコツやっていきたいなと思っているところです。
楽しみやね。やっぱりこう温めていくんよね、うん、長々とね。だからおそらくこのコンコンも結構ずいぶん前から、
う
ん、
コンコンは本当に去年の夏に撮ったんですけど、去年の今の時期ぐらい4月とかからスタートしたので、本当に結構突発的にスピード感を持ってやりました。
これ動きのきっかけっていうのは誰が最初にこうコンコンやろうぜっていう？
あ、もう監督ですね。
あ、監督は、
はい、当時あのタイトルが縄文人がやってくるというタイトルだったんですけど、ちょっともうちょっとコメディチックな作品の予定で作ってたところ、撮影をしてみるとすっごく淡い青春映画に出来上がったということで、はいはい、ちょっとタイトルをちょっとおしゃれなと言いますか、
良かったと思います。
まあ、まあ、あの最初 その琥珀もそうなんだけど、ヒューマン系が僕は好きで、
うんうんうん、
映画はどちらかというと、
はいはいはい、
うん、あんまりこうダダダってこう戦うやつは苦手で、なんかこう、うん、
だから
ほっこりするやつ、
カンヌ寄りですね。
カンヌがそうなの？
え、カンヌ、いや、この、え、この間ね撮ってたやつもなんか作品賞はそんな感じですよね。
なんかこう、こういうの系が好きなんですよ。
役、あ、別所さんじゃない、役所さんがね、
あ、やってほしい。はいはい
はい、
ねえ、楽しみ。
わかりました。
何今のトントン？
いや、ごめんなさい、トントン、いや、
あのコンコン、
コンコン、コンコンに合わせてトントンからスタートする曲もね。いや、今日はあのね、あの片平さんがね、あのご出演ということもありまして、はいはいはい、やっぱ 映画の作品って音楽もそこをねこう表現する中ですごく魅力的な一部になってくるじゃないですか。
ああ、アキラ 90% の曲ですね。
そうそうそう、ここだとばかり、これ今日僕を売りに行こうかなと思って、いい、ね、自分の曲をかけてみようと思って、いい、ね、コマーシャルまではすいません。今日はですね、シムレス学園第、5週目ということで、はい、映画コンコンのプロデューサーですね、片平あずささんをお迎えしましてお送りしております。番組の後半もですね、より詳しくお話を伺っていきたいと思いますが、ここで私の売り込みを聞いていただきたいと思います。ソアで A カップという曲を聴いてください。
よろしくお願いします。明
さんの曲ですね。 90% のです。タップにはいつまでも笑顔が浮かんでる、溢れるほどに二人の気持ち注ぎ
SDGs を実践する NPO 法人シームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する 探究型プラットフォームです。 NPO 法人シームレスホームページをご覧ください。
シームレス学園ジャンポーン。
シームレス学園本日5月29日月曜日、時刻は午後6時30分を回りました。本日のお相手は
映画コンコンプロデューサーをしております片平と、
映画コンコン上野屋さんと、
うん、やっぱり関谷コンコン京都の明です。どうぞよろしくお願いいたします。
さっきは第5週ひねりがないよね。
いや、すっかり忘れてました。もっとコンコンってありそうな感じがしたんですけどね。ドアコンコンでもいいんでしょうしな、うん、入ってますかとかね。
そうね、
しもたな。もう一回いきますか。テイク2で
いいです。
いらんですか、プロデューサーも見てるんで。使われるかも分かんないじゃないですか。もういいです。
いや、やっぱこう刻んで撮影していくっていうのがさあれ順番も順番通りとは限らんのよ。
シーンでいくとそうですね。
あの
そうね、
順番別に撮ったりするのよ。
そうですね、場所合わせで大体撮っていくことが多いので、そうですね、今回も、劇中約10分ぐらいのところがクランクインだったかなというところなので、うん、頭の出会いからやったりとかではないなっていうのはよくあることですね。
役者さんのすごいところって、だから極端な話、出会いのシーンと最後のお別れのシーンが一緒の場所だったら、
そうですね、そういうこともありますね。
そうそう、
しかもなんか撮影初日とかにいきなり言うとか、
う
ん、あー、すごいすごい。
だからやっぱ割り切りながら入り込まんとわけわからんくなるよね。
そうですね、例えば撮ったシーンの前後がとか、今回あったのが撮っちゃったシーンと前後がつながら、感情がつながらないっていうことになっちゃって、ちょっとキャラクターのをつかみきれてなかった部分があったりして、で撮り直しとかっていうことも今回あったりしたので、
そうや、あるよ。
そうか、
難しいと思うよ。
本当そうですよ。だから、単純に自分のなんかこう役者さんもね、自分のこうセリフだけとかじゃなくて、やっぱ全体をしっかりと、
そうですね、
読み込んで、
はい、
ってことですよね、はい、もちろん周りのスタッフも皆さんそうですよね、は
い、全員のセリフを覚える役者さんとかもいらっしゃるみたいなので、あの本当の東京の現場とかだと、
やっぱりそうせんと全体がわからんくなったりするんじゃないかな。
皆さん行きますそんな。
いや、だから次回作はちょっと考えてます。
次回作ってもう視野に入っちゃってた。
イメージトレーニングやってます。
あ、そうだった。わー、どんな役なんでしょうね、期待したいですけど、ね、
でもあの最初のクランクインのところの、まあ、はい、カフェ、ね、
はい、
ね、はお友達で、
うんうんうん、
あそこ、
はい、フラーメットさん、
うん、
はい、
あ、でもそういうね、あの出てくるロケ場所が自分の知ってる場所だったり、 それきっかけ行きたいなと思ったり、
はい、
ここは魅力ですよね、やっぱね。
そうですね、
それは魅力よ。やっぱり映像の背景がさ、知ってる景色とか、うんうん、はい、夕焼けの景色がどこだ、あ、ここみたいな。
あ、そうか、
あるよ。 よくやっぱり試写に来てくださった方とかも、うん、あの公園ってこんな景色に見えるんだとか、
はいはいはい、
あのお店自体は知ってたけど、うん、こうあの行ってみようと思いますとか、うんうん、実際最近インスタでよくそのロケ地になった公園に行って写真を撮ってくださったりですとか、うん、あのお店に行ってくださってカレー食べましたとかって言ってくださったり、うん、そういうことが増えていて、そのオール長崎でやってる意味といいますか、
はいはいはい、
街全体で市民参加型でやるっていうところがすごくあの顕著に出てきてるなと思いました。
そうだよね、経済効果もあると思う。
あ、ね、聖地巡りってね、
かつてあのほらサバ缶が、
はい、
うん、あの地元ロケでやって、
はいはいはい、
で架空の島が出てくるよ、ブーメラン島って、
はい、
ね、架空の島、
はいはい、
俺もすぐ翌日行ったもん。
見つけたわけですか。
見つけた、全然違う場所にあるわけ。
はあはあはあ、
島なんやけどね。
はいはいはいはい。
そしたらね、もうね、何人かおったもん。
ああ、やっぱり。
そうなんですね。
いるんだと思って。
わかるんですね。
普通見つからんとこよ。
うん、
やっぱ行くんだなと、
うん。
変なやつおるな
と。いや、その人は一人やつ。同じとこにいらっしゃったわけですからね。
そうそうそう。
そのロケ現場ももちろんそうですけども、はい、その、映画に出演されている方々もその、はい、オール長崎ということですよね。
そうですね、昨年7月に、ボトレス大村さんの方でオーディションを大規模に実施させていただきまして、はいはい、88名の方が実際に来ていただいて、お芝居と監督とともに見させていただいて、最終的に32名の 県民キャスターさんが出演されています。で、創成館高校の演劇部の方だったり、はい、長崎市でお芝居やられてる10代の子とかも参加してくれて、はははすごくこう大学生の恋愛映画っていうのをやった意義といいますか、その若い子たちが、うんうん、挑戦したいする場にできたなっていうことをすごく感じています。
はあ、そっか。
でもなんか夢を与えてるよね。
本当そうですよね、
その子たちに ね、
まさかこう描いてるそういったオーディションが地元であるっていうのもね、うん、そう
です。でまだほら地方にいながらさ、うん、できるっていう、
そうですね、
ことね、
はい、うん、ブルードットマウンテンの活動 の、 根幹としてやっぱりこうエンタメのチャンスがないっていうことをすごく監督自身も、うん、地元にはそういうのがあんまりないっていうことを感じられてたのもあって、うんうん、自分たちが作っていく立場を作っていく立場として、一個まず一本目としてコンコンという作品をやるっていうことで、うん、今回昨年動き始めたというところです。
なるほどです ね、 ね、
だから琥珀コンコンでしょ、うん、こうできてますよね。で次回作もなんかこうなんとかでしょ、ね、こうなん
小じわとか、
小じわもうちょっと可愛い
可愛いですね。琥珀カンカン、そうですね、可愛いですね。小じわちょっと違いですね。
遠藤久美子さんもご出演、
はい、今回も出演していただいております。すごく大事な
監督冥利ですね。
素敵な方ですよね。
いや本当そうですよね。
どうやってこう出会うんかね、
そこも完全
に佐世保門と、
佐世保門と、ああ本当ですね。
ねえ、でなんか楽しいもん今も、
うん、そういうことで。ちなみにすみません、僕は後々このコンコンというタイトルなんですけど、はい、このタイトルの意味っていうのは、
今回ちょっとダブルミーニングで2つの意味があるんですけど、
はい、
主人公の七瀬海ちゃん、塩田海優さん演じる七瀬海ちゃんがですね、うん、コンコンと湧き出るような愛をすごく持った子で、
はいはいはい、
人にすごく愛を与えて好きがたくさん、うん、キャッチコピーにもカメラが好き、カレーが好きっていう風に入れさせていただいてるみたいに、好きがすごくある女の子で、うん、コンコンと愛情が溢れ出ているというところと、
うん、
まあ、ちょっと予告でもネタバレをしているんですが、うん、海ちゃんが最終的に亡くなっちゃうんですけど、
うんうんうん、
それでそれの後亡くなってから、その愛情に気づいたっていうことで、遠藤憲伸さん演じる堀内健生くんが、うん、愛が来なかったっていうことでコンコンというふうに、
あ、来ない、
やべえ泣きそう、
これ方言や
はい、長崎弁で、
長崎弁のコンコン、
佐田さんのあれで聞いたことありますよ、このコンコンは。
あ、
影の活用系ですね。
いやだからその1分の動画見てよ、
やばいね、やばい
な、すでにハンカチ必須やから、
やべえぜ、ちょっと潤んできたぜ、
そう、あれはやばい、
やばいですね、これが6月9日いよいよ公開ってことですね。がぜんちょっと力入ってきました、
うん、
これは今の説明だけにコンコンというタイトルだけでもうこの俺4文字もう見れないもんだからまっすぐ見れない。
これ聞いていいんかなと思ってたんや。
あ、本当ダメですか、ね、
もしかしてネタバレじゃないかなと思って すっごい遠慮してて、まあ、うわ聞きよるさって思って
無知の人間だからこそ、ね、あれですよね、
大冒険ですよね
だって気になるじゃないですか、コンコンってやっ、
でもこれがキーワードの可能性もあるやんか、
本当ですね、よかった直されてた
最後の最後で、あーこれかっていう、
そうですね、
可能性だってあったわけで、うん、
いやちょっと
まあ幸いにしてよかったけど、
はい、ね、もう
大丈夫です、
すいません、いやいや、でも本当に改めてそれ分かってもやっぱぜひ見たいっていう作品ですね。
ありがとうございます。
いやもう絶対見たい、うん、6月9日、
はい、
長崎はアミューの映画館、
はい、ユナイテッドシネマ長崎さんで、ね、
で佐世保、
はい、シネマボックス太陽さんの方で、
まだチケット押さえはまだやもんね、はい、1週間ぐらい前やもんね、あ、席押さえるやつ、
席押さえるのはそうですね、
うんうん、で前売りがさ1500円なんやけど、
はい、
俺いつ行っても1300円だ
よ
料金が
料金がだから前売りを買いたいんやけどぐっとこらえとる状態なんや
そうですね、200円の差は結構、ね、
そう、
そこはもうね皆さん
なぜか上野屋さん価格なんよ ね、 ね、いつ行ってもね、
ぜひ皆さんもね、
証明書出せっても言われん
不 雰囲気でね、わかりますから、わかりますからね、はい、最寄りのね映画館で見ていただきたいと思います。
本当本当、
ここでもう一曲ちょっと曲を挟んでおきましょう。僕の歌ですけども、
またアキラ 90%
売り込んだからね、ブルーキーさんに次期社長かもしれないから、ね、
あ、そりゃそうだよ、
はい、そうですよ、
かもじゃないよ、
よろしくお願いします、うん、そこで、告白っていう歌です。
はい、
こうつながりで、
私にとって怖い言葉、好き好き好きが嫌い、初めて気づいた春と夏、過ごした日々は悲しい悲しい、秋と冬が過ごせない、毎日泣いてたんだ、大丈夫を繰り返す、悲しい朝を繰り返す、大丈夫を繰り返す、鏡は右手で泣いてた、私はできない、離れていくんでしょ、私に恋はできないのだけど、好きになる好きになる、場所で思い出す春と夏、過ごした日々は涙で涙で、秋と冬が過ごせない、毎日泣いてたんだっけ、大丈夫を繰り返す、怖い言葉で泣いた、あなたもどうせ同じ、離れていくんでしょ、私に恋はできないよ、だけど好きでいる好きでいるよ、私に恋はできない、泣いているだけ、あなたは振り返りもしない、バイバイバイバイ、私に恋をください、わかっているの、あなたも大好き、あたしにとって怖い言葉、好き好き好きが嫌いだった、
シームレス学園。さて、お送りしておりますシームレス学園ですけれども、 我が社の、弊社のパーソナリティの河野律子さんからちょっとメッセージいただいておりまして、
はい、
おつーと、
おつ、
すいません軽くてすいません、ね、うちのパーソナリティがすいませんね、うん、おつーでございます、まあ、いつも事務所内のやり取りぐらいですね、はいはい、某お嬢様短大時代、同級生が私プロデューサーになりたい、だって何でも自分で決められるとよと、言っていたのを思い出しました。そんな簡単なもんじゃないんですよねってメッセージいただいておりますが、プロデューサーの権限ですね。
そうですね今回はすごく少人数なので、私のような若輩でも意見をすごく組んでいただくことが多いんですけど、本来プロデューサーもすごく何人もいてということが多いので、なかなかこう みんなの意見っていうことで決まっていくところが大きいので、何でも決めれるかって言われるとなかなか難しかったりするんじゃないかなと。
そりゃそうだよ。
そうですね、
やっぱり一本ね、それでね、あれ新仮面ライダーのメイキングが NHK であったの、長時間、結構長尺で、そりゃ凄まじかったよ、葛藤が、
はい、あーはーはー、うん、まあね、もうぶれないあのイメージっていうのはね、仮面ライダーっていうのもともとあって、そこからね、う
ん、いろんな役割の人おるやんか、うんうん、そのスタント、ね、
はいはいはい、
人とかカメラワークの人とか、いろんな人たちがやっぱりもうけんけんがくがく、
はあ、
すごかったよ。
そうですね、また現場の熱っていうのもそうですし、また裏でまたずっと会議を積み重ねて、じゃあこれでいこうっていうところですよね。
そうですね、脚本の打ち合わせも本当に何度も重ねていって、本当にこのシーンを入れるべきか入れないべきかとか、こういうことを本当にこの子は言うのかとか、この語尾でいいのかとか、細かい部分ですごく打ち合わせを重ねていって、やっと撮影に入れたり、撮影後も、撮影中もそうですね、いろんな話し合いがあったり、このシーンは本当にあった方がいいのか、カットしちゃった方がいいのかとか、
そうかそうか、実際に現場動き始めて、現場でまたそこで変わってくるものもあるわけですね、
はい、だから実際は膨大な量を取るわけやろ。
そうですね、今回も120分ぐらい最初はあったのを、やっぱり皆さんが見やすい尺って1時間半90分ぐらいということで、やっぱり100分以内には収めたいっていうのもあって、かなりこのシーン削りましょうとか、このカット、
うわ、でも結構泣く泣くのところもあるんじゃないですか。
そり
ゃ
そうよ、みんなそんな一生懸命撮ってる
わけですからね、はい、
やっぱり今回初めてお芝居をするっていう方が多かったこともあって、ワンカット削るだけで出番がかなり減るとかっていうこともあるので、本当に削っちゃっていいのかとか、そういうこともすごく話し合いながら進めていきました、
なるほどな、
ね、僕朝番組3時間やってますけど、多分僕の噛んでるシーンを削れば普通に30分ぐらいになりますもんね。
そう、結構噛んで
る、まあ、もう僕のカットはすごく簡単なんですけどもね。いやーすごいな、映像も付きですから、シーンまたね、その一個一個のコメントに込められた意味だったりとか考えると、最高の最後までキリキリですね、なんかね、こうね。
そうですね、まあ、その流れ、映像の流れができたとしても、うんうん、その後実際音周りの編集入ったりして、うんうん、やっぱりあのシーンあった方が良かったんじゃないかとか、ここを切ってここを残した方が良かったんじゃないかとか、そういうこともあったりするので、すごくこう葛藤はありますね、
うんうん、だからもうどこが完成なのか分からんくなってくる
じゃない
ですか、だんだん、
うんうん、いやー、そんな中でこうひねり出した答えじゃないですけども、うん、ね、まあ、実際に、まあ、6月9日公開されまして、はいはい、まあ、来場いただいた方々のその最後の表情がね、どういった形でこう感動しているか、まあ、楽しみではありますよね。
はい、楽しみな反面、うん、すごく不安はあるので、うん、本当にちょっと胃腸を痛めたりしてるぐらいなんですけど、
そりゃそうやろね、
はい、ちょっとあの県民の皆さんと一緒に作った作品が、うん、皆さんにとって好きな映画の一つになっていただけたらすごく嬉しいなと思っております、
ね、スポンサーでジャパネットが入ってて、
はい、
ね、すごいおしゃれ、
うん、
はい、県内の企業様皆さんに応援していただきながら、
ね、あら上野さん、九州ガスも入ってるじゃないですか。
九州ガスホールディングスもちょっとだけ、う
ん、何おしゃれとか言って
ちょっとだけポスターに乗るぐらいのちょっとだけ、
しっかりと入ってらっしゃいまして、うん、でもやっぱね、本当に、ね、オール長崎ですね。
そうですね、
地元企業の方、はい、ご出演者もそうですし、
はい、今回スタッフも全員、うん、ほとんど長崎の方で、長崎在住のスタッフの皆さんとやらせていただきました。
本当の意味でのオール長崎、うん、ね、
はい、 学生さんがスタッフで入ってくださったりということもあったので、うん、本当にあのいろんな世代の方と一緒にやらせていただいたなということがすごく、あの、で、現れている作品にできてるなと、
うん、でもこういったね地元でっていうの活動がですね、それこそ今回参加した学生とかが未来、
私もやっぱりね経験値がぐっと上がってるんでね、うん、
なんかそれをまたこうね還元してくれるようなね、つながりっていうのができてくるといいですね。
はい、そうですね。琥珀の時のオーディションで、あの塩田美優さんが出演されたというところから今回のご縁につながっているので、逆にコンコンから次の作品だったりですとか、あの何年後かにブレイクしましたとかっていうことが生まれたらすごく素敵だなと思っております。
うん、可能性は秘めとるもんな、うんうんうんうん、やっぱりそうやって映像に登場すると誰かの目に留まるんでね、
うんうん、
いや3作目気をつけよう。
そうですね、気をつけよう。誰かの目に留まるかもしませんからね、うんうん、何役であと出るかですねちょっとすいません、あのご協力いただければ
はい、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
電話番とか出た
ら予約で
予約で
何かの安心がねすいません。ということで、お別れの時間もやってまいりましたんで締めさせていただきたいと思います。
い
や
本当にいいお話いっぱい聞けた。
はい、ね、今回ですね第5週目ということで非常勤講師は、映画コンコンからプロデューサーですね片平あずささんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次週の放送はあまた週あ月が変わってになりますね。
第1週大学生来ます。
はい、6月5日大学生がやってきますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
シムレス学園、この番組はタラミのお弁当お惣菜専門店おむすびコロリン、リブアールド、鎮西学院大学、諸岡厚生堂薬局、ボイスジャパン .com、 空海 NPO 法人シムレス、以上の提供でお送りいたしました。本日ここまでのお相手は
映画コンコンプロデューサーの片平と
第3作おじさんの役で上野屋さんと、
第4作ぐらいには出たいと思います京都のあきらでした。また来週です。バイバイ、
バイバイ。
こんなことを思い始めた今までにない不思議な夜だ。どうやら僕は今幸せらしい。心を開いて思いを伝えるのは不器用だけれど、どうしようもないくらい呆れてくるほどに思いが込み上げてく。君と二人の夜が一番好きだ。